今日は朝から素晴らしい賛美歌を2曲聴かせていただきました。つい賛美歌の歌ったのを聞きまして、後にはアーメンと神様を賛美させていただきました。心から感謝したいと思っております。賛美歌ありがとうございます。毎週練習を一生懸命して主に賛美を捧げる聖歌隊の皆様、本当にありがとうございます。いろんな教会に行きますけども、賛美を捧げてくださる方々、また受け付けてご奉仕をしてくださる方々、本当に年配の方も年を忘れて活躍していらっしゃる姿を見て感動します。本当に信仰というのはすごいなと思います。自分の一生を神様の御用のために捧げて、小学校の時から幼稚園の時から教会の幼稚園に行き、教会の小学校に行き、教会の中学高校、そしてまた卒業して神様の御用のために献身なさる姿を見て本当に感動します。ある人はこのために自分の財産を使い、また命を捧げられます。教会の働きはこうした信仰の献身者によってなっております。病院ができ、学校ができ、老人ホームができ、孤児院ができ、いろんな施設ができます。子どもたちのために、また恵まれない方々のために、そこで多くの奉仕がなされ、献身されている姿を見て感動します。去年でしたが、プラハに行ってまいりまして、プラハでジョン・ハスの銅像を見て、ああ、彼は宗教改革者なんだ、信仰による義を唱えて家計に処された人だ。さらにまたヒエロニムス、我々ジェロームって習ったんですけども、の銅像も見て、あ、彼も宗教改革者の一人だ、彼もハスに習って、フスというんですかね、習って信仰による義を唱えて殺されたんだ、命を落としても聖書の真理を学び従っていく、あるいは信仰のためにアルプスの山に多くの人たちが逃れて信仰を全うした、あの中世のワル伝説、そしてその中の90万人は処刑にされた、殺された、命を落としても信仰を全うされる姿、感動します。今日は私はこの信仰の中でエリアの信仰から学びたいと思います。今日聖書朗読で読んでいただきましたエリアです。このエリアの時代は、先ほど読んでいただいた列王記上の16章まで読みますと、イスラエルの国、北と南に分かれましたけども、北の方が主にここに書いてあるわけですが、堕落していたんですね、道徳的に政治的に、そして偶像礼拝がなされ、バールの神を作り、拝み踊り、そして調べてみるとですね、そういった宗教のもとに神様前で男子と女子が戯れ、そういうところでセックスが行われ、これを神様に捧げるという、まことに我々は考えられないようなことが行われていた。でエリアはこれを知って嘆き失望するわけです。もう本当に神様を信じて従っていく者は自分一人しかいないと思うのです。でそのことが、その16章、彼は、アハブをですね、バールのために祭壇を築いた、アハブはアシラ像を作った、アハブは彼より先にいたイスラエルの全ての王に勝ってイスラエルの神主を怒らせることを行ったと、こう簡単に書いてありますけども、この中身は先ほど申し上げたような、そういう政治的に道徳的に堕落した 状態を作る、偶像礼拝を中心になっていき、そして礼拝という宗教的な行事の中で淫らなことが行われていたのです。こういうのを見てエリアは嘆き失望しました。で、これが16章までの出来事です。しかし聖書はさらに17章があるのです。で、17章をこう読んでいきますと、あ、エリアという人物が出たんだなということが分かるんですけども、日本語の口語訳では抜けておりますけども、金帝訳の聖書を見るとここにアンドが書いてある。エライジャ、エリアが出てきたというエリアの前にアンドが出てくる。すなわちこの絶望状態であったけども、そのままでは終わらないんだ、まだ続きがあるんだということです。エンド、続きがあるんだ、これからまだ続くんだということです。で、これが、金帝訳の聖書です。ちょっと写真撮ってきましたけども、この列王記上17章、これ見るとここにアンド、もうちょっと接近してみますとアンド、そしてまだ続くんだよということです。何が続くかというと、先ほど司会者の方読んでいただきましたエリアが出てきて、そして一介の田舎者のエリアが一国の王の前に出ていくわけです。そしてあなたが偶像礼拝をやめないならば、その堕落したこういう国を元に戻さないならば、私の言葉があるまでこの国には雨も梅雨も降らないと大胆に言うわけです。それを聞いてですね、半分ぐらいの人はそうだ、エリアの言う通りだ、そうしよう、真面目にやろう、ところが半分ぐらいの人々はいや、今までのように楽しもうではないかと、で国が二つに分かれて論争するわけです。でもエリアはですね、そういう中にあって、片やアハブ王のグループ、片やエリアのグループ、エリアは片や一グループの方のリーダー的存在であります、英雄であります、勇敢に王の前に立ち語るんですから、そして警告するんですから。ところが先ほど読んでいただきましたように、神様はエリアにここを去りケリテ川に身を隠しなさい、身を隠しなさい、素晴らしい功績を挙げというか、何かこの世で成功したその最中かもしれない、その時に神様はお前はもういい、下がんなさい、引っ込んでなさい。確かに我々の人生の中で高い地位に就いた、しかし間もなくはその地位から去って違う人が立ち上がる、あるいはそこから降ろされる、そういう経験があるでしょう。静かなところに逃れなさい、パトモスのヨハネのように、ミディアンの荒野のモーセのように、あるいはアラビアのサウロのように、しばらく人里を離れ、あの騒がしい世の中から離れて静かに時を過ごしなさい、神様は言われるんじゃないでしょうか。私たち教会は、教会員はこの騒がしい世の中から逃れて、そして教会に静かにやってまいりました。ここで礼拝をします。しばしば人々と語り、また説教を聞き、賛美は歌うけども、あまり神様との個人的な経験をしてないかもしれません。私たちに必要なのは、静かに神様と二人でAlone with God と言いましょうか、一人で神様と時を過ごす。小島さんにちょっとお願いして、1分間これから皆さん方の祈り、相談、願い、感謝を神様と語っていただきたい。私たちはこの騒がしい世の中からしばらく逃れて、この礼拝に来て静かな時を過ごしておりますが、今聞くだけでなく、今度は自ら 神様に話して神様と1分間交わろうではありませんか。祈りの時を持ちましょう。ピアノが鳴るまで1分間静かに神様と個人的に何か語ってください。相談してください。申し上げてください。そして静かに聞きたいと思います。ではお願いします。エリアはケリテ川に身を隠し、神様によって養われたのです。カラスが食べ物を運び、ケリテ川の水を飲み、そこで過ごすのです。一日分だけマナが降ったように、またエリアもその日の必要をカラスが運んできて養われました。まことに静かな神様の臨在を感じるひとときでありました。多からず少なからず必要な分だけその日与えられたのです。ところが神様によって導かれたこのケリテ川、このケリテ川です。この経験を彼はここでするわけです。まもなくそのケリテ川も3ヶ月をして水は枯れるわけです。水は枯れる、もう水がなくなるんです。しかし神様の御手は必要な時に必要な経験をさせてください。御手の中で全ては変わる賛美に、我々の人生のケリテ川が枯れるような経験があるかもしれませんが、それでもそこで神様に賛美を捧げるんです。御手の中で、 Sing together、 一緒に歌いましょう。すべては変わる賛美、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で、御手の全ては変わる感謝に、我が行く道に表したまえ、あなたの御手のなさ。私の叔父が私の大学の学費を出してくれておりまして、叔父が私が卒業した時に東京会場の重役をしておりまして、おい信明、お前はミッションスクールで勉強したから英語が少しできるだろう、俺の外国部に入ってこいと 言ったわけであります。私は牧師になりたいから、おじさんそれは言いましたら、おじが、お前東京会場はな、1年に4回ボーナスが出るんだぞ、牧師になったらどんだけ出るんだ、いや牧師になったらマイナスかもしれませんねと。そうして牧師になって、彼と結婚し子供ができ、さあこれがそれぞれ成長して三育にあげるようになりまして、三人三育に、まあ中学高校大学とこう行き始めますと、私の給料全部送っても足らないのであります。何せ育ち係ですから、一人の子が食費だけで3万円以上チャージされてきます。とうとう赤字、口座が赤字になってるらしくて、赤字を早く埋めてください、お子様に小遣いをあげられません、口座から小遣い引いていくんでしょうね、こと言われまして、まあ、でもないものはないんですから、これ以上送れない、全部送ってんですから。とうとう保証人のところまで手紙が行きまして、三育から、三育学院からこの先生、こんな手紙が来たんですけどどうしますかって名前だけの保証人ですか、私はというようなことですから、まあしかし幸いその時ですね、ちょうどこの有野台の教会に牧師として赴任しまして、田内が看護婦で、ぜひ看護婦を足りないので働いてくださいということで病院で働きまして、なんとかできたわけです。神様は不思議なことをなさるもんだなと思います。後にも先にも牧師をしている間、家内は働きませんでしたから、だから引退したら、さあこれから私の番だと言ってですね、遺産で病院で働いておりまして、70超えたのにまだやっとるわけでございますが、まあおかげで私も引退後、このフィリピンの伝道に出かけることができまして、毎年数回フィリピンや南米、あるいはアフリカ、東南アジアのあちこちに呼ばれるままに伝道に行っておりますが、来年はバングラディッシュから来てほしいと言ってますので、どんなとこかなと思って今考えているわけですが、で講演会をします。まあ街道に入りきれないぐらい外でも聞いております。そして終わりましたらバプテスマの式があるわけです。で、ある時講演会をしておりまして、そこは50人ぐらい集まる教会でした、まあ、60人も入ったらいっぱいの教会でした。で講演会をして、外にテントを張ってテントで講演会で、講演会の後75名のバプテスマが、こうして大勢の若者が教会に加わってくる。そしたら50人のところに70人がバプテスマを受け、75人がバプテスマを受けたんですから、教会が入りきれないから教会を広げなきゃいけないから、バプテスマの後委員会開いて、そしてどうやって教会を大きくしようか、献金を集めなきゃならない、こうやってるわけです。でその委員会が終わって、ある程度方向出たんでしょうか、私の子もやってきまして、パスタ今へ、パスタになじ、これ応援してほしいとこういうわけなんですが、まあ教会を建てたり学校を建てたりで、ある時はぜひ学校を、生徒が増えたので建てなければ、もっと増やさなければならない、教室を建てたいんだ、こういうわけです。でどれぐらいかかるのかと聞きましたら、200万円かかる。先ほど言いましたように、牧師の生活っていうのはそう何百万も余裕があるわけじゃありませんし、でもあの状態を見たらかわいそうだな、なんとかしてあげたいなという思いがいっぱいこう来るわけです。ところが私には力がない。ところが不思議なもんで、私がアルザイの教会の牧師の頃、ある時山形先生から連絡がありまして、ある姉妹が信仰に興味を持っておられます。実はこの姉妹は入院何回もしておられたんですけども、山川先生の患者さんで、お医者さんに触れ、また看護婦さんに触れて、その先生方の、またその看護婦さんたちの振る舞いを見て、私もアドベンチストについて アドベンについてもうちょっと知りたいということらしいんです。で、私は紹介される前に彼女と接近して聖書研究をし、退院後は家庭まで行って聖書研究をし、教会に出席なさるようになり、そしてバプテスマをお受けになったんです。まあ、それから10年15年と経ったわけです。で、私がこのように引退してもう全然音沙汰はないわけです。ところが私がちょうどあの学校を建ててほしいと言われて何とかしてあげたいなと思っているときに、チャプレンの中川先生がこの話をしたらしいです、どっかで。で、それを聞いてこの高橋さんが人生の終わり、もうこれで最後の試合、私の仕事にしたいと言って、親戚また友人に何百通200通とか手紙を書いて、そして一人1000円で、一口1000円でって言ってですね、集めてくださったらしいです。150万円ぐらい中川先生が手元に集まりました、先生と言ってくださって、そしてちょうどその頃私は広島教会の子にして、広島教会でこの話をしたら、いやいや私たちは献金で集めますって、30万か40万ぐらいだったかな、集めてくださって、そして200万、ほとんど行ったな、ほとんど行けん、あとボランティアで何人か行けばできる。そしてこの教会学校であります、2階建ての小学校、まあ沖縄、この沖縄じゃない、フィリピンではもうこんな立派な学校はない、こっちは教会でありますが、教会のそばに横にこうもうちょっと接近しますとですね、ある方はエレメンタリースクールって呼びますか、この学校ができたわけです。神様は本当に不思議な手を持って私たちを導いておられるのです。皆さん方の中で神様が私を導いてくださった、このような経験に導かれた、きっとそんな経験をお持ちの方があるだろうと思うんです。どうでしょうか。ここでフィリピンだったら誰か証ししてくださいますかと聞くとですね、あちこちから手を挙げてくるんですよ。不思議ですね、向こうは。まあここではそんなことをしたらもうあの先生の話はもうというのになりますから、今日も教科で人を刺さないようにし注意しましたですが、本当に信仰を持っているものは常識では考えられないような経験をするものなんです。全部給料を送っても足らない子どもたちの学費のために、そういう中でもちゃんと守られた。で、私この話をですね、私したわけじゃないんですけど、牧師会でね、ある牧師の奥さんが話した、私と同じ経験をしてるんですよね。あ、そこにその牧師さんにも3人、この子は男の子でしたけども、女の子よりもっと大変ですね、男の子は食べますから、3万じゃ済まないかったかもしれませんですね。でも支えられたんですよで、ね、神様の数学はちょっと違うんですねってのことをこう言っておられました。まあ私たちは神様によって導かれたところに行ったとしても、そのケリテ川の水が枯れる、こういう経験を人生においてするに違いないと思う。神様の導きによって結婚したけども、間もなくその奥さんが亡くなられた。やっと安息日を守れる会社が見つかってそこに就職した。そしたらその会社が倒産した。そんな話も伺っております。悲しみや苦しみ。なぜ神様は、なぜこの信仰者に、あのアルプスの山に、神様が守ってくださって導いて、彼らは守ってくださったんです。多くの人たちを。しかし、その中の何十万の人たちは殺されるわけです。殉教していくわけです。こういう経験を通して、本当に一人一人が信仰者が神を体験するために、あえて神様はこういう経験をお許しになるのです。さあ皆さんで一緒に読んでみましょう。ホゼア 6-1 です。主は私たちを火器裂かれたが また癒し、私たちを打たれたがまた包んでくださる。そうです、打たれる経験をするかもしれない。私たちがですね、人や物に頼っている間は、これはまだ中学生です、信仰は。たとえ神様から与えられた恵み、力、祝福であっても、そういうものに頼っている間はまだ中学生で、たとえ神様からのものであっても、見えるものや力やそういうものに頼らずに、神様ご自身に頼って生きるようになるならば、信仰の大学生です。ですから、ものでなく神ご自身に頼る信仰を持ちましょう。アメン。アメンって言ってくださる？アーメン。そうです。ものではなく、たとえそれから神様から導かれたものであったとしても、そういうものに頼らない。神様ご自身に頼る信仰。そしたらもう大学卒業であります。私たちの人生には、一体なぜこんな経験がというクエスチョンマークがある。なぜ私に、ね、セブンス・アドベンチストのでは唯一世界に通用する神学者と言われたハーゼル先生が、伝道の会議の途中に交通事故に遭われた。なぜ、なぜ。ヴィクトル・ユーゴがレ・ミゼラブ・アーム・ジョーというね、あの本を書くときに、自分の国では出版できなかった、許されなかった。そこで彼はベルギーに頼んで、ベルギーの国で印刷するわけです。その時彼が書いた、ベルギーの出版社の主人に書いた手紙が世界で一番短いと言われている。それがこれなんです。そしたらもっと短い返事が来たって言うんです。彼はこれどういう意味でしょうか。自分が出したあの本はどうなってるかという意味ですよ。そしたらもっと短い返事が来た。これはもう、ま、こうなってますからね、長いでしょ。こうやればもっと短い、一本ですから、こういう返事が来たと。お互いに分かったんですね。それはそれはすごい反響を得ているよ、驚くべきことが起こってるんだよ、というこのマークであったって。我々は神様になぜという疑問を投げかけると、私たちは神様から驚く、ああ驚くべきS の愛よ、というね、そういう経験をするんじゃないでしょうか。ジョージ・ミューラーが、あの貧しい子供たち、親子のない子供たちに施設を作って、ご奉仕を払った時にですね、彼は従業員に、決して物がないことを人に訴えてはなりません、訴えるのは神様だけです。そしたら神様はこういう経験を与えてくださる。そうして彼の個人は成長していった。決して尽きることのない水を求めようではありませんか。これはヨハネの4章の13、14です。14だけですけども、ここに書きましたので読んでみましょう。一緒に読みたいと思います。3、はい。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。尽きることのない永遠の命に至る水の湧き上がる、そういうイエス様を求めて、その水を求めて、新しい習慣行こうではありませんか。